南海トラフ巨大地震想定の整理最終回。南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え22分類しました。今回は最後の項目20南海トラフ地震臨時情報を考えます。令和6年8月8日に発生した日向灘を震源とする地震に伴い、南海トラフ地震臨時情報以下臨時情報が発表された。臨時情報には発表基準があり、南海トラフ地震想定エリア内でマグニチュード 6.8 以上の地震が起こったことで、基準通りに粛々と南海トラフ地震臨時情報調査中が発表され、続いて南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意を発表した。そこから8月15日の17時までの1週間で南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意の呼びかけはルール通りに終了したのです。さて、臨時情報は何のための情報か？というと、南海トラフ地震は発生すると被害が非常に大きい一方で、いつ起きるかをピンポイントで予知することができません。そこで南海トラフ巨大地震がいつもより起きやすい状態になった可能性があると気象庁が判断した時に発表される情報です。通常より巨大地震のリスクが高まった兆候が見られた場合に、国民や自治体が事前に備えを強化する判断材料として発表されるのがこの臨時情報です。決して避難命令などではなく、心構えと備えを強めてくださいという合図です。臨時情報はどんな時に出るのか？というと、気象庁が南海トラフ沿いで大きな地震が発生した場合や、プレート境界で異常なゆっくり滑りが観測された場合、その他巨大地震との関連が否定できない現象を観測・評価した場合に発表されます。臨時情報は情報の種類が状況に応じて4つの区分に分かれています。1、調査中は何か関連があるかを調べているという段階です。2、巨大地震警戒は発生の可能性が相対的に高まったことで自治体は事前避難などを検討します。3、巨大地震注意は可能性がやや高まった状態であり、家庭・地域で備えの再確認をしましょうというものです。4、調査終了は関連性は低いと判断された場合に発表されます。臨時情報が発表された場合、私たちは何をすればいいでしょうか？臨時情報が出たら、家具固定・非常時出袋の再確認、家族や職場での安否確認方法の再確認、避難先・避難経路の再確認、高齢者や要配慮者の支援体制の再確認をしましょう。つまり、特別な行動よりも備えのギアを一段上げる程度の感じでいいでしょう。しかしながら、発表後に多くの勘違いが発生したのも事実です。×臨時情報発表時イコール必ず地震が起きる、丸いつもより注意が必要な状態、×情報が出ていない時イコール安全、丸南海トラフ地震は常に起こり得る。さて、備えのギアを一段上げるとはどういうことかというと、生活を止めるほどではないけれど、いつ起きても動ける状態に近づけておくということです。具体的に考えてみましょう。 1. まずやること、その日から数日以内、今すぐできる低負荷な行動がいいでしょう。非常時出袋の中身を確認、水、食料、懐中電灯、電池、常備薬、モバイルバッテリー等やスマホモバイルバッテリーを常に満充電にしておくことです。そして家族や周囲の人と、もし今起きたらどうするかを簡単に共有しておきましょう。昼間なら、夜ならに集合ということです。ただし、備えるものも、新しく買うより確認することが重要です。2、家の中の危険を減らす。被害を小さくするためのギアアップです。寝室、居間の家具の転倒防止を再確認しましょう。特に、頭の近く、出入り口付近、落ちやすいものを一時的に低い位置へ移動することも重要です。寝室にはスリッパや靴を置く等も地震直後の怪我防止となります。3、行動を具体化する。 もしもの時に迷わず動ける状態にしておきましょう。避難先を候補地から行く場所第1、第2候補を決めることが重要です。また、そこに行くまでの避難経路を1回頭の中でなぞったり、実際に歩いてみるのも大切です。さらには、要配慮者、高齢者、子ども、障害のある方との役割分担の確認も決めておくことが重要です。4、生活を少しだけ防災より、平常生活を保ったままで強化しましょう。食料、水をいつもより多めに、ストック、ローリングストックで OK、自家用車のガソリンは半分以下にしないとか、洗濯、入浴、給湯を早めに済ませておくことも、起こることへの不安予防になります。5、自治体、地域の動きを意識する。個人から地域へギアアップしましょう。市町村の防災メールホームページをこまめに確認したり、警戒が出た場合は、自治体の指示を最優先に考えて、地域の避難情報、避難所開設情報に注意することは、とても大事な考え方となります。×、一斉避難、パニック行動をする。丸、起きたらすぐ行動できる状態を保つ。つまり、備えのギアを一段上げるとは、平常と非常の間に立つということです。臨時情報が発表された時の心構えは、行動より先に考え方を整えることが確信になります。結論から言うと、心構えは次の3本柱です。1、起きる前提で考え行動することだが、今すぐ起きるとは決めつけない。臨時情報は予告ではなく、警戒レベルを上げる合図だと受け止めましょう。2、正しく怖がることを意識する。恐怖そのものは悪くありません。問題なのは、過剰か無関心かのどちらかに極端に心が触れることです。情報は気象庁、自治体を一時情報に、SNS の憶測、断定表現からは距離を置くこと、備えているから大丈夫と自分に言える状態を作っておくことです。不安ではなく準備するに変換しましょう。これが健全な心構えです。3、自分が取る行動はもう決まっていると思える状態にする。心構えのゴールはここにあります。地震が起きたら、まず身を守る、揺れが収まったら誰々に連絡したり、どこどこに避難する。夜、仕事中、外出中、それぞれ想定し、家族、職場と判断基準を共有しましょう。迷わないことが最大の安心となります。心構えを一言で表すと、日常を続けながら非日常に一歩近づいておく。生活は通常通り。ただし、判断と行動はいつでも切り替えられるように、備えている自分を信じられる状態にアップデートしておきましょう。さて、南海トラフ地震は情報が出ていない時間の方が圧倒的に長い災害とも言われています。防災の考え方としては、事前防災から即応防災への切り替えスイッチを心に準備しておくことが重要です。いつも心に防災切り替えスイッチを準備しておきましょう。